現代は科学の進歩した時代です。そこで聖書に記されているキリストの奇跡について、そんなことはありえない、作り話だろうという人が少なくありません。ところが現代の人々が神秘的なものに心を惹かれているというのも事実でしょう。神秘的な病気の癒しを売り物にする宗教団体は後を絶たずに起こっています。何とかして病気から逃れたいと願う人の心につけ込んで信者を増やし、莫大な資金を集め、立派な建物を建てるような団体もあるでしょう。確かに聖書には多くの奇跡の物語が記されています。しかしそれらの物語を注意深く読んでいますと、キリストは病気の癒しを売り物のように行っていたのではないということがわかります。そのことがわかると、キリスト教も仏教も新興宗教もひっくるめて、いわゆる宗教は奇跡を売り物にして人の心につけ込もうとするというような乱暴な意見は間違っているということが明らかになります。本日の聖書の箇所には、キリストのなさった二つの奇跡に関わる物語が記されています。その一つは街道長のヤイロの娘についての物語で、もう一つは12年間子宮からの出血で苦しんできた女性についての物語であります。まず街道長のヤイロの娘についてお話をしたいと思います。街道長というのはユダヤ人が毎週安息日に集まって神の言葉を聞く街道という組織の代表者でした。街道と言いますと、私たちは目に見える建物のことを考えます。しかしユダヤ教の街道とは単なる建物ではなくて、ユダヤ人の共同体の組織のことでありました。第一に、街道は信仰の共同体でありました。毎週土曜日の安息日にユダヤ人たちは街道に集い、祈りを捧げ、聖書の朗読を聞きました。解き明かしの説教はされる場合とされない場合があったそうです。そして安息日以外にも月曜日と木曜日および新月の日にも集会が開かれました。第2に、街道は教育の共同体でありました。ユダヤ人の街道の中には学校が設けられ、ユダヤ人の少年たちに対して旧約聖書の暗記を中心とした教育が実施されました。この学校は朝早くから日暮れまで続けられ、一説によれば世界最古の義務教育制度だと言われます。また単に聖書を暗記するだけでなく、聖書の解釈を教えるより高度な学校が設けられている場合もありました。紀元の66年の第一次ユダヤ戦争という戦争の前には、エルサレムの都に基礎と高等の両方の学校を備えた街道が480あったという記録が残っています。 3番目に会堂は司法、つまり裁判をする共同体でもありました。会堂にはユダヤ人の地域の共同体に生じた民事や刑事や宗教上の様々な問題を裁く法廷が設けられていました。例えばパウロはキリストを信じる前はキリスト教を迫害するユダヤ教の教師でした。そして大祭司からキリスト教徒を罰する権限を委ねられて各地の街道を巡回し、街道においてキリスト教徒を異端者として裁く裁判を促していたのです。このように街道というのはユダヤ人の生活にとってとても重要なことに関わる共同体でしたから、街道において役職を与えられるというのはその地域のユダヤ人の指導者となるということでありました。街道の運営は地域の長老たちの会議が責任を持っていましたが、街道の実務は街道長をはじめとする係の者たちが行っていました。このように当時の制度をざっと見ただけでも、街道長というのはユダヤ人の共同体の中で重い役目であったということがわかります。後の時代には街道長がその地方の行政長官を兼ねる場合もあったということです。つまり街道長というのはその地域のユダヤ人の共同体を代表するような実力者であったのでした。ところがその街道長がイエス・キリストの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願ったのでした。おそらく街道長は普段は他の人の足元にひれ伏すなということのなかった人でしょう。また周囲の人々にとっても街道長が誰かの足元にひれ伏すなどというのは考えられないことであったでしょう。しかしこの時街道長はキリストの足元にひれ伏さずにはおれませんでした。なぜならば彼の一人娘が死にかけていたからです。父親として彼は何とかして娘を救いたかったのです。しかし圧倒的な死の力に対して人間というものは立ち向かう術がありません。そこで街道長は人々の中で数々の力強い奇跡を行ってきたイエス・キリストに最後の望みを託してキリストの足元に伏して自分の家に来てくださるようにと願ったのでありました。キリストは街道長のこの切実な願いに対して愛を持ってお答えになりました。すなわち願いの通りに街道長の家に向かわれたのであります。直接にこの歌詞に記されていることではありませんが、ユダヤ人の指導者である立法学者やファリサイ派の人々とイエス・キリストとの関係はこの時すでに険悪なものになっていたと考えられます。例えばルカに振る福音書の6章の6節から11節にはキリストが安息日に街道の中で右手の萎えた人を癒された時に立法学者ファリサイ派の人々が怒り狂ってイエス・キリストを何とかしようと話し合ったということが記されています。彼らの考えでは 安息日というのは何も働きをせずに聖書の言葉を聞いて祈りを捧げる日でした。ところがキリストが安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか滅ぼすことかと挑戦的に問いかけて、病の人を癒すという働きをしたのであります。それでファリサイ派の人々や律法学者たちは怒り狂ったのでした。キリストがこの奇跡を行われた街道と、本日の聖書の箇所に登場する街道長が属している街道が同じであるとは限りません。キリストはいろいろな町々村々を回り歩いていろいろな街道で語っておられましたから、別の街道であったかもしれません。そうだとしても街道長というのはキリストに適材しているユダヤ人の指導者の階級に属する人でありました。しかしキリストは自分の前に征服したこの人をその属している階級において見るのではなくて、一人の人間として見ておられました。一人娘が死のうとしているのにどうすることもできない弱い一人の人間として、キリストは深い共感と愛を持ってこの人をご覧になりました。そしてその家に行こうとされたのであります。ところがキリストが街道長の家に到着される前にもう一つの別の奇跡が起こりました。12年間子宮からの出血に苦しめられてきた女性を癒すという奇跡です。この女性は長い間出血の病に苦しめられてきました。その症状が苦しいものであったということは言うまでもありません。しかしそれだけでなく、旧約聖書のレビ記の15章に記された儀式律法によりますと、男であっても女であっても性器から血や体液が流れ出ると汚れたとみなされました。ですからこの女性は汚れたものとして長い間人々の共同体の外に置かれてきたのでした。人々の共同体の外に置かれた彼女の孤独というものを想像しますと、心ある人ならば同情を禁じることができないでしょう。しかも彼女は治療のために全財産を使い果たしていました。病、孤独、貧しさ、それらから来る底なしの悲しみがこの女性の存在を満たしていたのでありました。ですから彼女は街道長のエアイロのように正面からイエス・キリストの足元に征服すということすらできませんでした。この女性にできたのは後ろから近づいていってイエス・キリストの衣の隅にある房に触ることぐらいでした。旧約聖書の掟に従ってユダヤの人々は衣の四隅に房をつけていました。彼女はせめてこの衣の房にでも触れれば病を癒していただけるだろうと信じたのでした。そして彼女が房に触れると驚くべきことに直ちに彼女の出血が止まりました。これは科学的に説明できるということではありません。信仰による奇跡であります。単に物理的にキリストの衣に触れたから病が癒されたというのではなくて、 キリストの愛と力がこの女性のひたむきな信仰を通して彼女の存在の中に働いたということです。そして癒しの奇跡が起こったのでした。この人がキリストの衣の房に触れたというのは、そのひたむきな信仰を表す表現の仕方でした。キリストの側について言いますと、この女性を癒そうという意図はキリストにはありませんでした。しかし、誰かが自分に触れて自分の内側から力が出ていったのをキリストはお感じになったのであります。それでキリストは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだとおっしゃいました。キリストのうちに満ちている愛と力が12年間もの長い間出血に苦しんできたこの女性の謙遜で真実な信仰を通して流れ出ていったのでした。ところがキリストは、私の力が奇跡を起こしたとはおっしゃいませんでした。むしろ、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいとおっしゃいました。実際はキリストの愛と力こそが癒しの奇跡を引き起こした源でした。しかしキリストは信仰によってその恵みの水源から水を引き入れる水路を開いた、この女性の側の姿勢を称えて、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃられたのであります。あなたの信仰があなたを救ったという言葉は、もちろん病気が癒されたということを含んでいます。しかし、単に病気が癒されたということだけを指しているのではないでしょう。ルカによる福音書7章の50節で、町の娼婦に罪の許しを語った時も、キリストは、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいと同じ言葉を語っておられます。このように救いというのは精神と肉体の両方に関わることで、神様と和解して神の子として生きるということを指しているのであります。キリストは、肉体の死や病という苦しみを持っている人間に対して深い愛と共感を持っておられました。娘が死にそうになっている街道長のエアイロに対しても、12年間出血の病で苦しんできた女性に対してもそうでした。なぜなら、キリストご自身が私たち人間と同じような肉体を持っておられて、その苦しみを知っておられたからであります。キリストが人間と同じ肉体を持っておられたのは、私たち人間を肉体の死の恐怖から救うためでありました。すなわち、新約聖書のヘブライ人への手紙の2章14節と15節のところには次のように記されています。新約聖書の403ページの上の段のところです。新約聖書のヘブライ人への手紙の2章の14節と15節のところを読みいたします。新約聖書の403ページの上の段のヘブライ人への手紙2章の14節と15節のところです。ところで、コラは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。 それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでしたとあります。肉体を持って、そして死の力に恐怖を覚え苦しめられている私たち人間を、そのような死の奴隷状態から解放なさるために、キリストは十字架について死に、そしてまた復活をされたのであります。この聖書の御言葉からも分かりますように、キリストの働きの最終的な目的は、私たち人間を罪と死の奴隷の状態から解放することでありました。そしてそのために、キリストは人間と同じ肉体をとって、苦しむ人間に深い愛と共感を持ってくださったのであります。病の癒しの奇跡というのは、そのような苦しむ人間への深い愛と共感からなされたことでした。それは、癒された人が神の子として罪と死から解放されて生きるということを目指してなされました。そしてキリストの愛と力は、十字架上の死と復活という出来事において、すべての人にはっきりと示されたのでありました。先週はルカによる福音書の8章26節から39節に基づいて、悪霊からの解放の奇跡についてお話をいたしました。その時に聖書に記されているのと同じような癒しの賜物を持っていた19世紀のドイツの牧師であるヨハン・クリストフ・ブルームハルトという人のことを紹介いたしました。今日はその続きをお話したいと思います。ブルームハルトは悪霊からの解放という奇跡的な働きをしたメットリンゲンの教会を辞任した後、シュトゥットガルトの東南約30キロのところにあるバートボルという温泉のある土地に移りました。そしてそこにあった政府が所有していた療養施設を買い取り、病で苦しんで訪ねてくる人々が滞在できるようにしました。その施設でブルームハルトは訪ねてくる人たちに説教をし、また訪ねてくる人たちのために鳥なしの祈りを捧げました。驚いたことに、このバートボルでも多くの病の癒しの奇跡が起こりました。その頃のブルームハルトの生活は、多くの訪問者に対する対応と手紙の執筆のために1日5時間眠るのがやっとで、あとの19時間はほぼ働き詰めであったそうです。このようにして癒しの奇跡を行ったブルームハルトが地上の生涯を終えて天に召されますと、その子供のクリストフ・ブルームハルトが父の働きの後を継ぎました。この2代目のブルームハルトも癒しの賜物を持っており、父親と同じように訪ねてくる人たちのために説教をし、鳥なしの祈りを捧げました。そして病の癒しの奇跡が起こりました。このようにして、2代目のブルームハルトは、父親に勝るとも劣らない名声を得て、ドイツの各地だけでなく、 外国からも説教者として招かれるようになりました。1888年の3月11日から18日までベルリンで行われた講演会では、8日間に22回も話をしたそうであります。ところが2代目のブルームハルトは、病気の癒しを求めて集う人々に宗教的なエゴイズムがあることに気づくようになりました。つまり、この地上の幸福を最大のこととして考えて、医学を補う役割を神様に期待して、神様を自分の召使いのように考える態度があるということに気づくようになりました。そして、病気の癒しを目的にして、自分のところに来る人々に対して、我々の心が燃えるのは神の栄光のためであって、我々の肉のためではないと語って、厳しい態度で臨むようになったということであります。この後、2代目のブルームハルトの意味は、キリスト教会への批判の道へと転じていくことになります。この2代目のブルームハルトの意味をどのように評価するかというのは難しいところです。しかし、この人の真剣な姿勢には私たちも気づかされることがあります。それは、キリストの奇跡というのは、ただ単にこの地上の幸福を与えるためではなかったということです。キリストは確かに愛と力に満ちておられて、12年間出血を患った女性を癒してくださいました。しかしそれは、この女性にただ地上の肉体的な幸福を味わわせ、楽しませるためではありませんでした。むしろ、病によって閉ざされていた神様との交わりが回復されて、また神様を信じる兄弟姉妹との交わりも回復されて、神のことをして天国を目指して生きることができるようになるために、救いの奇跡を行ってくださったのでありました。今日、私たち自身が病の癒しの奇跡を経験するということは非常に稀なことかもしれません。しかし、信仰によってキリストの救いを経験するということはできます。私たちはキリストが私たち人間と同じ肉体を持つことによって、私たち人間の苦しみを共有してくださり、十字架の上での死と、さらに復活によって、罪と死の奴隷の状態にあった私たちを救い、神の子としてくださったということを信じて歩んでいきたいと思います。そしてそのように、人間を罪と死の奴隷の状態から救ってくださるキリストを証ししてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス・キリストは私たち人間と同じ肉体をとって、そして私たち人間が病や死によって苦しみ、また恐れを抱いて罪と死の奴隷の状態にある者たちの苦しみをキリストは知ってくださいました。そして私たちをそこから解放するために、ご自身が十字架上の苦しみを経験し、そして十字架上で死に、死の力に打ち勝って復活をしてくださいました。 神様、私たちはこのイエス・キリストの愛と力を知って信じ、そしてこのキリストによって罪と死から救われるということを固く信じて歩み続けることができるようにお願いいたします。神様、特に病やまた死の力に苦しめられ恐怖を覚えている人々をどうぞキリストのもとへと救い、キリストのもとへと導き、そして信仰によって救ってくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。